12人の弟子だけ脇に集まるようにイエス様の追いつけですよ。話があるのでしょう。
見よ、私たちはエルサレムへ登っていくが、人の子は祭司長、律法学者たちの手に引き渡される。そして彼らは死刑を宣告した上、彼を異邦人に引き渡すであろう。また彼をあざけり、椿をかけ、鞭打ち、ついに殺してしまう。そして彼は3日の後によみがえるであろう。
イエス様、私の兄弟のヤコブと私からお頼みすることがあるのですが。
何をしてほしいと願うのか。
栄光の王座に就かれるとき、一人をあなたの右に、一人を左に座らせてください。
あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。私の右左に座らせることは私のすることではなく、ただ備えられている人々だけに許されることである。
それはどういうふうなことを許されていいわけじゃない。どういう
ふうなことだかさ、私はあなたの教えをどうして、そんなことないです。
あなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はすべての人のしもべとならねばならない。人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人のあがないとして自分の命を与えるためである。
その頃エリコにテマイの子でバルテマイという盲人がいました。
目が見えないのはお父さんが考えている以上に辛いことですよ。
罪は恐ろしいものだ。お前、
僕の目が見えないのは罪のせいだってどうしてわかるんです。少なくても直接には関係ないと思いますよ。
言葉に気をつけるんだ。さもないとまた大きな災いが降ってくるから。
だけどどうして罪のせいだと言えるんでしょう。
みんな知っていることだ。
でも僕は。
誰でもそう言っている。
誰でも。
そうだ、長老様も律法を守る祭司様たちも土地の偉い人もエルサレムの大祭司のカヤパ様もみんなだよ。
本当にそう思ってるんでしょうか。
そうだ、
聖書にもそう書いてあるんですか。
いいかね、祭司長様に認められて議会の議員をしているサドカイ人やパリサイ人の言うことが掟なのだ。それに従わなければならないんだよ。
聖書に関係なくですか。
このことは何度も話したじゃないか。お前、これ以上無駄なことだ。
もう一言言ったら町の入り口のいつものところに行きますよ。ほら、祭司とかそういう人たちはモーセの律法を守っているのかもしれないけれど、律法を作ったのは神ご自身でしょう。神様は公平で憐れみ深い方で、誰彼の区別なくお情けをかけてくださると思います。迷った者にも救われる道を用意されているはずですよ。
お前、教えられたことを忘れるんじゃない。祭司様も。
祭司や長老たちの言うことなんかどうでもいい。大事なのは聖書と神のお言葉だけなんだから。
皆さん、目が見えないんです。お恵みを、お恵みを。
バルテマイ、おはよう。
おはようございます。どうかお恵みを。
おや、あっちの方がなんだか騒がしい。
どうかお恵みを。
人が集まってるのかな。こっちへ来るみたいだ。
皆さん、どうかこの目の見えないものに。
すみません旦那様、あれは何の騒ぎでしょうか。
大勢イエスの後についてきたのさ。いつもそうだ。
イエス様が僕の目をまた見えるようにしてくださるぞ。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。イエス様、イエス様。
呼んでも無駄だ。お前のようなものに構ってる暇はなかろうよ。
そうだ、やめろ、邪魔になるだけだ。
イエス様、私を憐れんでください。
大声出すんじゃない。
イエスは今ではユダヤ中で一番の人気者だ。振り向いてもくれやしないさ。そんなことしたって。
イエス様を呼んだのはあんたかね。
はい、私です。
安心しなさい、イエス様が呼んでおられる。私が連れて行ってあげよう。
私に何をしてほしいのか。
先生、見えるようになることです。
行け。あなたの信仰があなたを救った。
はあ、見えます。ありがとうございます、イエス様。見えます。信じられない。見えます。